おはようございます。高原剛一郎です。
さて、この4月を間近に控えた3月という季節になると、期待と不安の入り混じった気持ちになる方が多いと思うんですね。新しいことが始まるというのは、ときめくことですが、同時にこれからどうなるんだろうという恐れもまた湧いてくるんですね。ある時キリストは弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。心を騒ぐというのは、英語の言葉ではトラブルの状態、心休まらない、不安な、恐れ惑う状態のことです。そしてキリストは心を騒がすなとなぜおっしゃったのかと言いますと、人生には恐れや不安がつきものであるということをよくご存知であったからだと思います。では、どんな不安でしょうか？三つあります。第一に、運命と死の不安です。今私は大阪のマンションに家族5人みんな健康に生活しています。今日も一日元気で感謝ですね。しかし、この元気で感謝の理由というのは、いつでも変わり得るものばかりです。一生は続かないと思いますね。ずっと安定していてほしいのに激変することがあり得ることばかりです。津波の人のみ、地震の人揺れでどうなるか分かったもんでありません。私の人生設計もビジョンも目標も予測不可能な偶然の力でいとも簡単にひっくり返されてしまうんです。もし何が起こっても不思議じゃないこの世の中で真実に変わらない神を信じていないのであるなら、私は気まぐれな運命に翻弄されるばかりであって、真面目に人生考えると疲れ果ててしまうと思うんですね。ところで、私たちは地球が太陽の周りを回り続けるかどうかということをいちいち心配していません。それは心配したってどうしようもないからですね。人間には大宇宙の巨大惑星の動きに何の影響力もないんです。宇宙のように大きな問題ですら心配しないのに、日常の細々したことに身をすり減らすのは一体なぜでしょうか。それは宇宙をたやすく支配しておられる方が、私の日常にまで気を配り、その全能の力を使ってくださるということを、知らないから、あるいは忘れているからではないでしょうか。第二に、神から離れた人間には、無意味と空虚の不安が付きまといます。無意味というのは、私がいたって世の中どうってことない、私のやってることなんて歴史上において何の意味もないということですね。そういう考えでは、たとえする仕事があっても、人は記録が出てこず不安になると思うんです。夏目漱石の小説に夢当夜というのがあります。10個の夢が書いてあるんですが、この最後の夢のストーリーはこうです。確か一人の男が果物屋か何かに立ってますと、そこにすごい美女がやってくるんですね。そして果物かごを一かごくださいなって言うんで渡そうとすると、家まで運んでくださいって言うんです。それで彼女の後ろにふらふらとついていきますと、やがて崖の絶壁に来るんですね。するとこの女が言うんです。ここから飛び降りなさいって。彼は、と戸惑っていますと、そこへ豚がやってきて崖に突き落とそうとするんですね。それで持ってたステッキで豚の鼻っ柱をパーンと叩きますと、豚が崖から落ちます。やったー、やれやれと思うと、2匹目が来る。3匹目も来る。4匹目も来る。片っ端から片付けていくのですが、しまいにキリがないことに気がつくんですね。なぜなら、何千頭という豚が押し寄せてきたのです。彼はとうとうそこから豚の大群に取り囲まれ、そして突き落とされるんですね。この豚は、この世での労働を意味します。一つ片付けると、何かを達成したみたいに思います。しかし、次のがやってくるんです。これをこなすとまた次のが来る。それをこなすとまた次の次がやってくる。そしてとうとう豚の相手をしてるうちに死んでしまうのが人生なんだと言うんです。 もしこれが人生なら、不安になるのはやむを得ないことですね。人は結局死ぬために働いてるのか、ということになるからです。さらに空虚というのは自分の価値に対する疑いです。自分に価値があるなどと何を根拠に言うことができるのか。神を見失うとき、人は自分の価値を他人との比較によって確かめようとしますが、比べるところからは本当の自信も平安も湧いてこないんですね。必ず優劣、勝ち負けがつくからです。ですから、勝ってる時にはいいんですけれども、そうでないとやりきれないんですね。以前私は、ある団体から大きな講演会の講師を頼まれたことがありました。ところがその日はスケジュールが空いてなかったので断ったのです。すると担当者がすがりついて、それなら代わりの人を紹介してください。もう会場も押さえてやって、今更中止できないんです、というふうに言うんです。それで私の尊敬する親友を紹介しました。さて後日、その担当者から、その講演会がとても盛況であった。良い人を紹介してくださってありがとうございますと、お礼の電話をいただいたのです。そしてその時担当者がちょっと口を滑らしてこう言ったんですね。いやー、高原さんに来てもらえなくて帰ってよかったです。電話を切った後、私は無性に腹が立ってきたんですね。一体誰に腹立ててるんでしょうか？担当者ですか？いいえ、親友に対してです。何か自分の価値が下がったように思ってしまったんですね。なぜそう思ったんでしょうか？比較したからです。聖書は言います。あなたの価値はあなたのしたことによって決まるんじゃない。神に作られたという一点であなたには価値があるんだ。神の似姿に似せられて作られたという一点であなたには価値があるんだ。あなたのしたこととあなたの価値は何の関係もないのだと言うんです。自分を存在させた方を認め敬うことが虚無の不安からの解放となるのです。第三に在籍の不安ですね。先月グラミー賞で昨年6月73歳で亡くなった盲目の天才ミュージション、レイ・チャールズの遺作アルバムが主要8部門を制するという快挙を成し遂げました。レイ・チャールズというのは我が心のジョージアとか、あのサザンオールスターズもカバーした愛しのエリーなんかを作った人ですよね。ソウルミュージックの生みの親でありまして、まあ、アメリカのセキュラー音楽を半世紀にわたって作り変えてきた人物です。彼の息子は現在牧師で最晩年のレイ・チャールズについて、まあいろいろメッセージしていました。ところで彼は生まれつきの盲人ではなかったんです。実は7歳の時に失明するんですね。一体原因は何だったのでしょうか。実はその前年、弟が溺死事故で亡くなってしまうのです。そしてレイ・チャールズは弟が溺れるのを目の前で見ながら助けずにただ呆然と見ていたのでした。このことは彼に深刻な在籍感情を植え付けたのです。兄でありながら目の前で弟が断末魔の苦しみにいるのに自分は助けなかった。彼は自分を責めて責めて責め続けて、そしてこの自己断罪の精神が彼を全盲にしてしまったのです。在籍は人の体を蝕みます。そして人生そのものをも破壊していくのです。そしてこの在籍の償いは自分ではどうにもできないものなのです。そこでキリストはおっしゃったのです。私を信じなさい。十字架にかかってあなたの罪の償いを全部成し遂げてくださった事実を受け入れなさい。神は今許してくださっているという証拠として、キリストを3日目によみがえらせてくださったということを信じなさい。キリストをあなたの救い主として信じなさいとおっしゃったのです。心を騒がしてはならない。神を信じ、救い主としてイエスを信じなさい。 どうぞこのキリストを心に迎え入れてください。